はい、今日は静かに。はい、どうも。
今日は宮田さん静かに。ぐちゃぐちゃ。静かにね。
いや、僕今静かに今お酒ついたんで。
あ、そう、もうだいぶ静かになりましたね。
ね
え。黒田くんさんなんですけど、ツイッターの方に。
はい。
見終わってきました。さっきのは何の映画かわからないですね。ガールズ&パンツァーですっていう。
おぉ。お
ぉ。で、映画2回目やと、この人。
おぉ。
まんまと。で、今回は 4DX で。ほら、見てみ。
おぉ、見てるのか。
だから、1回見たやつが見に行くんですって、4DX。
マジで。うん。
え、あの、判件があったら、フィルムがもらえるとか、そんなんじゃない
ないわ。
あ、いや、
あんの
そんなもあったんじゃない、
う
ん、
あ、あるわ。あ、なんか、特典フィルム、あ、でもこれ判件で、2回目、リピーター特典みたいなやつ
どうなんだろう。でもなんか、フィルムがもらえるみたいな話は聞いたね。
でもこれエヴァンゲリオンのとこからな、エヴァンゲリオンじゃないわ。え何やったっけ春日か。なんかの時から、すっごいやってましたよね。
ね
え。で、愛蔵氏が言うように、面白いのは事実なんだけど、事実なんや。
うんうん、面白い
よ。映画版はテレビ版を見てないで 100% 楽しみきれないのがある。そりゃそうやろ。
うん。だからまあ見といた方がいいんじゃないって言ってた
この辺はラブライブと同じです。ラブライブも劇場版
が。ラブライブは見てないからわかんない。
なのでまずはテレビ版を見ないとと思いますと。
うん。まあじゃあテレビ版見てもらって。
うん。
からだな。
テレビ版を見てもらってからやと。
うん、豚尾さんに、ね。
僕に
あれ何話ですか、全話。
いや、だから10話しかないって、10話しかないんですよ。
だいたい25分ぐらい、20分ぐらい。
そうそうそうそう。うん、いや、1日あったら見れるでしょ。
はぁ、うん。1日あったらっていうのは、1日全部潰したらっていうことですよね。
20分の10話だから200分、うん、?200 分って。
1時間。
これなんか映画50分ぐらいにいるのに近い。
シンドラのリストぐらい。
あ、シンドラのリストって言ったら、アイゾ君が言うてたゾンダーコマンドのやつ。
ああ、そうそう、あれ見たんでしょ、うん、よかった？
いや、怖かったよ。
怖いだろうな。サウルの息子ね。
で今までで多分一番あれじゃないですかね。
うん、
ユダヤ人のあの、絶滅系無償のことを怖く書いた映画なんじゃ。
アカデミー賞選ばれてたよね。
そう。
なんかアカデミーの、なんかの部門に選ばれてたような気が
する。アウシュビッツ賞みたいなやつ？
アウシュビッツ賞とかひどない？
いや、その年一番アウシュビッツをうまく描いた。作品。
コナミ人になって死んだはずなのに。
そう、コナミ人になって死んだはずのテッチャギが。
あ、外国語映画賞。
ああ、ハンガリー、ハンガリーやもんね。
ハンガリーだもんね。うん。
ハンガリーといえば、もう、あの、ユダヤ人が大量にいたとこですもんね。
ねえ、お腹すいた。
で、最後にハンガリーから送られてきたユダヤ人を、早急に処分しろって言われて、うん、現場がパニックになるんですよ。ブラック企業は3倍ブラック企業ぐらいになるんですよ。うんしかも、その、今夜で何千人も送ってくるからとかって言われて、
うん、
で、徹夜で殺せって言われた挙句、うん、ゾンダーコマンドの中からも70人リストを上げろって、そいつらも始末するって。
すごいな。
あの、ゾンダーコマンドの隊長に、殺す奴のリスト作れって、あの、ブラック9秒のなんか250倍ぐらいひどいことをさらに言うんですよ。
ナスはそういうことやってたみたいだもんね。その誰を殺すかお前らが決めろみたいな、ユダヤ人として決めろみたいなことやってるから、実際
それで実際あのゾンダーコマンドの反乱が起きますからね、
うん、あったね、あれは。
で、映画でもその ゾンダーコマンドの反乱まで起こるわけですよ、
うんうんうん、
でそこにあの主人公は嫌応なしに参加することになるんですけどっていう、
うん、そうですね。今、外国語映画賞の過去の受賞作見てるんですけど、
はい、
日本は過去にありますね。2008年に送り人。
ああ。
おお
あれ。
受賞。
あれ、オスカー。
オスカー。
え、ノミネート取った。
受賞です。オスカー取ってます。
オスカー作品のね、送り人って。
はい。
あ、あの、帝国の逆襲は？ちゃうわ。
帝国の逆襲は
ちゃうちゃうちゃうちゃうちゃう。ちゃう、太陽の帝国。
あれ、あれ、あれ、思いっきりスティーブン・スピルバーグ制作やろうが。
太陽の帝国。あ、あれもう、あ、そ
うか。あれ、あれ、思いっきりアメリカ映画やないかな。なんで外国映画賞やねん。
いや、ガッツします、出てたから。
なもん、あの、ブラックレインに島木ジョージ出てたわ。
え、嘘、出てたっけ？
出てました、ヤクザ役で出てました。
ヤクザ役
で。ほんまに？
うん、新喜劇と同じ映画役で出てた。
あ、ほんまや。一緒や、早く。
それはいいけど、あの、てっちゃんがいきなりでびっくりしたんだけど。う
ん、あ、こんばんは。
こんな道になったてっちゃんが。
あの、僕は鬼太郎と一緒なんで、こんな道になっても生きてます。
うん、ああ、さすがに。宮部と
出てくるぞ、やっぱり。
秋44443。愛蔵先生は、映画マトリックスを見ればいいんじゃないかろうかと。
どういうこと？
いや、愛蔵先生に対する、その、アドバイスという、回答というか。で、ネオはお前は救世主だと言葉で言われても確信が持てず、常人以上の能力があっても、そこまで止まりで世界を変えることができなかった、それが最後どうなっていくのか、あれが悟る過程を映像化したものだと思うって。
ああ、悟りの話か。
うん、そうですね。
悟りの話はね、あれ、なんだろう、あの、悟りが実際あるかどうかじゃなくて、うん、俺が疑問に思ってるのは、
うん、
そうじゃなくてそれが利権化するところが あんまり信用できないなっていう話であって、
え、あのお寿司みたいに、
うん、あの寿司の修行の話ってこと、
うん、
まあまあそれと一緒、それが結局あの上司というか師匠のあの認可がないとか、なんかお前悟ってないみたいな、そういうさじ加減的なことになるのがあんまり納得
できない。あれでしょ、オリンピックのアイススケートでしょ、う
ん、アイススケートもそんな話。
だから得点とかって俺らが絶対わからないところで得点つける。
ああ、そうそう。
トリプルアクセルとかめっちゃ成功させても、金メダル取れないとか、一回こけたやつが1点数の方多かったとか、よくわかんないところが。
あの、山岸選手が、アーノルドクラシックの優勝をするみたいな。あれも、ボデービルって、客観的にはわかんないですからね。
わかんないですね。でもすごいですね。日本人で。
そう。日本人がアーノルドクラシックで優勝するなんて。
もう、多分、あと100年はない可能性が。
ああ。
まあ、僕はあの、その寿司職人の話やったら、
はい、
あの僕自身が店で、まあ、中2から店で手伝ってるんですけど、
うん、
まあ、24歳、10年ホールやってたんですよ、
うん、
接客を、
うん。
で、あの、そこから中に入るようになったんですけど、
はい、
だいたい修行10年っていうのは、その、うん、こういろんな品物を出す、お客さんの顔色を見る、
うん、
お客さんの、その時のその感じ、だ何が欲しいとか、
うん、
だか僕10年目ではもう、すごいもう、他の店から引き抜けくるぐらい、お客さんの、かいところに手届くぐらいの接客ができてたんですよ。
うん、
で、
それが
今全くできないのは、うん、なんでやねん。
あれや、ホールができてる人が、厨房に入った方がいいっていうのはわかるんですよ。
はい、
でもそれは、10年必要なのかっていうのと、
はい。
どこまでできてたら OK とかっていうのって。
教えられんですからね、これは。
うん。だからその自分の感覚で磨いたもんですから、だから中入って、だから今度自分で白物出すじゃないですか。
うん。
だからホールの人間の気持ちもわかるし、
うん、
で中の人間の気持ちもわかるじゃないですか。
うん。
はいはいはい。
だから、
それは大事ですよね。
ね、その、だホールに、これ、はい、これ持ってきてんだしもうほんなホールの人間持っていくときにすごい嫌な感じするでしょ。お客さんもそんな出たらあかんし。
うん。
だから、その気の引き締め具合は全然違いますね、やっぱり。
いや、だからホールやってる人はってことですよね。
まあまあ、だから修行です。だから、外の修行と、で、中の修行と。で、中は、外の納得いく品も出さなあかんで、またそこは勉強なんですけど。
で、やってみないと分からへんっていうことが多々ありますもんね。
ねえ。
まあね。
その、 こうであれって言葉で言われても、
そう頭で、ね、
伝わらんからね。
そう、学校行くだけじゃなくて、あの、僕の友人でフランス料理行ってた友人がおって、彼は辻調理師専門学校で卒業してフランス料理就職したんですよ。
うん、
だから同期で高校卒業したてのやつがすぐ入ってきて、
うん、
ほんだら辻調でやってきたことはもう全く、その現場では関係なしで、
うん、
スタートライン一緒なんですよ、高卒のやつと。
うん、
あ、はい、
で、その高卒のやつと、だからそのまま同期です、上がっていきますね。
うんうん、
まあ、それはしょうがない。
うん
う
ん、
やり方がちゃうとね、一戦に立たざるを得ないですよね。
そう。
あの、店なんて100件あったら100件やり方ちゃうぐらいの話ですからね。
ね
え。辻町っていうのは、店の一つやと考えれば、
ねえ。
もう辻町のやり方ですからね、そりゃ。流派がちゃうからね。
ただまあまあ、ある程度でも、もうちょっと数値化できるんじゃないか。
いや、それは将来的に例えば悟りに関しても、解明されていくのかもしれないですけど、
うん、
現時点ではもうないんですよ、
うん、
言語化ができない分野をあの追求していく話やから、あの愛族が言うみたいに悪用するやつもいるよ、まだまだやとかって。だからあれと一緒じゃないですか、あの横進と一緒じゃないですか。
横進、
横進社会
か。ああ、うん、そうそうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。あれの納得のいかなさって言ったらないよね。
だってボディービルだってずっと白人ひいきなのかよって言われてた時代すらあるんですよ。
おお。
だから納得いかないっていう。
黒人たちがいた。
そうそうそう。黒人の方がどう考えても筋肉でかいやろみたいな、
うん。
なのに勝てないっていう。
実際どうだったんだろう。でも白人びいきがあったのかな。
それはあったみたいですね。だって美しさで問うんやから、
うん、
白人が美しいっていう至上主義者にとっては意味ないですよね、黒人とかって。
審査員白人やしね。
そうそうなんですよ。だからその、まさにアーノルド・シュワルツネッガーが連覇してた時とかっていうのは、アーノルド・シュワルツネッガーはひいきされてるって言われてましたもんね。
うん。色白やから。
白人やね。色白とかじゃないやろ。白人や。まあ、1% でもあの黒人の血が入ってたら黒人っていう、色白くても。
あ、ルールよな、あれもな。
あれも呪いでしょ。だから、こいつ、本当は黒人なんだぜって言った瞬間、あの黒人差別されるんですよ。あの白人の、はい、あの白人しか入れない海水浴場とかに入れないし、あの、白人しか乗ったらあかんバスには乗られへんしって。
アメリカはほんま地方によって違うみたいだしね、そこら辺は。よう分から
へんな。田舎もんばっかりですよ。
中西部はそうだっていうよね。
うん。
まあ、合衆国なんでね。
ね、芋ばっかりです
よ。合
衆国。芋ばっかり、
うん。
で、そんな合衆国なんですけど。
うん。
あれなんですよ。
何？マトリックスは良かったよ。見たよ、俺。
見た？
見たし、アンダーソン君は分かってると思うよ。うん、もう、俺が言いたいのはそういうことじゃなかったよ。それは分かってるけど、そのことじゃないよっていうことを言っておきたいですね。
うん、預言者は、あの、ネオに説明ができなかったですよね。
ああ、そう。てか、ネオが分かってなかったというか。
そう、だから、あの、預言者が、
何言うとんねん。
そう、預言者が言えることは、それあなたが分かることであって私が分かることじゃないのよっていう。
うん。で、役に立たんよな。
立たんねんけど。
でもあれだからさ、聞いてさ、
うん、
実際悟った後で、ああ、そういえばあの人そういうこと言ってて、確かそうだったわっていうのは、思うかもしれんけど、
うんうん、
結局それ意味ないじゃん。何人も。
意味ないよ。だって、ネオが自分で分かっていくことであるからね。本当に意味ないし、あの時、例えば預言者が、もっと具体的に説明したとて、何の解決にもならなかったですよね、きっと。
いやでも、上手に説明してくれたら分かったかもしれない。
いや、あなたはこの後、モーフィアスの振る舞いに気づいて、自分で、 あの、救世主で覚醒していくんですよ、みたいなこと言われても、そんなもん、本当に予言ですやん。
いや、
何を言ってるんだ、こいつは、って。
なんかもう、あの、なんだろう、相手の動きとかがよく読めるようになって、とかいうこと、ちゃんと言ってくれたら分かる。
でも、現時点で読めないのに、どうやってって。で、俺は違うって。だって、モーフィアスが、お前が予言者って言ってて、俺は違うって言ってる人間にどう説明するんですか？
人違いですよ。
ないんだって。
いや、でも違うって、人違いやって、あの、期待せんといてくれって言って、もういいやつ。
まあ、あれですよ、ドラゴンボールのセル編のご飯みたいなもんですよ。
ちょっと、ま、言ってください。
いや、だから悟空が本気出したらお前の方が強いってずっと言うけど、あの、父さん僕は戦いたくないんだって。
うん、うん、戦いたくないもん。
うん。
そこはさ、それ、あの、悟空の教え方が悪いからでしょ？それも一緒じゃん。
で、悟空がこう、こう言うんですか？お前もなんか、身近な奴がいっぱい殺されてったら腹立ってね、しまいにあのリミッター切れて、セルとかやっつけちゃうから大丈夫だよって。とかって言ったら、お父さんやっぱりそうなのってなんの？
いや、だからそれお父さんの教え方が悪いからそうなの。
え、教え方正しかったじゃないですか。実際ご飯覚醒したじゃないですか。
いや、だからそこまででもう、だからお父さん信用されてないじゃん、ご飯って。ピッコロさんについて言ってるでしょ。
うん、お父さん頭悪いからね。
あれは教え方が悪いから
。違うんですよ。
覚醒したんやん、ちゃんと。
悟空は、戦いが楽しいからご飯にも楽しくなってほしいんですよ。
だから、
親のエゴや。最高、
最高じゃないですか。
いや、最高、まあ、バトル最高なんですけど。
俺の声ができるで、言って。
でも悟空は戦うことで、どんどんどんどん成長して、いいこといっぱい起きたから、ご飯にも、俺らのようにいいことが起きてほしいって。
でもご飯
強くなって、まあ、仲間を守れるように家族を。で、一生懸命育てて、で、なんつうの、才能を見たと。あ、本気を出せば、オラなんかもう足元にも及ばんと。セルなんかぶっ飛ばしちまうみたいなこと言ってたけど、ご飯は、戦いたくないんですよ。
で、あの、ピッコロさんに言われたじゃないですか、ご飯は戦いたくないんだって。
うん。
すまんって。
あのシーン、
もうめちゃくちゃいいですよね。すまんって。あの、おら、そんな、おら、そんなつもりじゃって。
ほら、だからそんな人に教えられたらさ。
でも一応覚醒はしました。
覚醒しましたよ、ね。だって、あの、悟空の方針通りやって覚醒したんですよ。あれは、だって悟空がまず、スーパーサイヤ人になれって。で、スーパーサイヤ人になった後は、のんびりしろって。しなくていいのって、だからのんびりしろって。あの、スーパーサイヤ人を当たり前にしろって。まずは。それだけに時間を費やしていけって。あれの結果、あの、ねえ、ベジータ・トランクス組は、ちょっと爆発的な、あの、1.5 ぐらいの力は得たけど、スーパーサイヤ人2には全然近づけなかったですよね。まあ、それでも、あの、第二形態のセル倒しとけば問題なかったんですけどね。
いや、あれはスーパーベジータですからね。
だから心の修行が足らんかったですね。
いやでもね、あの時僕はドラゴンボール全体に文句言いたくてこれ何度も言ってるんですけど、戦闘力にスピードが加わった瞬間ですよ。
はい。大柄になるっていう。
だから筋肉もりもりマッチョマンになって、
はい、
戦闘力はセルを完全に超えてるのに、当たらんって、戦闘力って何って戦闘のパワーでしょ、戦闘の力が上ってことは、
そう、総合力、
戦闘において勝てるっていうことなのに、
はい、
そこはスピードは入ってこないっていう、
なんか急にね、
そこまではパワーもスピードも全て上回るっていう感じだったのにね、
で別に当たらなくても、いつか当たるだろうなって思って頑張ればよかったのにね、トランクス。
でもその後にセルに同じようなことされて、もっと上のパワーにされたじゃないですか。
あ、されてたな。
だから総合力で負けてたらもう負けてるんですよ、あれ。一つだけ突襲しても相手も同じに突襲させたら結局圧倒的に負けるんで。まあそういうことですよ。マトリックスも本当に後で見たらあなたが決めることよ。っていうのはもうすごく重い言葉ですよ。あなたが分かってるでしょっていう。
やだわ、そういうの。嫌いだわ。
で、モーフィアスが、あなたがどうとかじゃなくて、モーフィアスは信じてるわって。そのために、命を失うことになる。
めっちゃプレッシャーかけられて
る。ねえ、お前のせいで人死ぬぞって。
そうそうそう。
分かった。お前のせいだぞ
みたいな感じじゃん。そういうのに、ちょっと僕はどうかと思うな。そういうプレッシャーのかけ方みたいなの。
どんどんかけていきましょうよ。だって決めるんですからね。ファッションメンヘラニーと生ゴミさん。てっちゃん、亡霊の箱も貸すよって。
お。
これほんと怖くてあんまり手元に置きたくないまであるって。
ああ、それ亡霊の箱いいですよね。
それで残影かよ。
亡霊の箱っていうのはどういう話なんですか？
女子高生みたいなの二人の話ですね。
待って、見たいってどういう意味？
女子高生やったか、ね、なんかわからへんけど、女子高生みたいなやつです
よ。二十歳超えて成功してる。
超えてない。超えてないですね。ティーンの女の子の二人の話ですね。
今、X ビデオのタグで話しましたよね。
ティーン、女の子二人の話。
女の子二人がどうなるの？
が、なんか、まあ、自殺。
ほう。
とか、生き物だったり、生き物じゃなくなりそうだったりとか、そういう。
は？
もう、ちなみに、毛量やろ。
ホラ
ー？ SF ホラーミステリーですね。
ああ、なるほど。
で、
昔話ですね。
現代の話ではないですね。
うん。俺でも、京極夏彦で一番好きなの、毛量の箱かな。
毛量の箱は一番人気は高いっていうか、高いですね。で、その次、胸骨の夢っていうのがあって、
うん、
これはどっちでもいいんですけど、その次のテストの檻っていうのが、さっき言った悟りの話とかがミステリーに加わってくるやつやから、面白いぞと。
テレビ出てましたね、最近。胸骨夏彦って人。
え、そうなんですか。
なんか4万冊本持ってる。
うん。
へぇー。本屋やな。アマゾン。
お前。
で、書庫すごかったですよ。本当に本屋みたいで、しかもピッきっちりって全部本棚に収まってて。
だって、ね、
あの人あれでしょ、水木一郎じゃない。
水木一郎はマジンガゼットやろ。
違う。
デレッテやろ。デレ
ッテ。違うわ。
水木しげるの漫画全部持ってるんですよ。
でしかなんかじゃないの？ちゃうの？
あれですね、水木しげるとべったりでしたね。
うん。
だって漫画全部持ってるし、だからその復刻とかするときに、選んだりとかしてますね、自分。だって。
選書してるわけ。
選書してます。漫画全部持ってんのって、京極夏彦だけやから。
すごい。しかもなんかね、仕事のやり方がね、
うん、
昔の人だったらなんかほれ、原稿用紙に書いて、
うん、
担当の人に渡すけど、京極夏彦は、
うん、
なんつうの、ほれ。連載で書いてるやつを、直接パソコンで連載の定位で書いてた。
どういうこと？
だからブログ書くみたいな感じで、
うん、
パソコンで、なんつうの、挿絵はここだからみたいな感じで。
ああ、そうそう。京極夏彦。
一旦挟まないっていう。
京極夏彦、自分で完パケ状態に
する。そうそうそうそう。もうこれで、
ね、
これで印刷したら OK ですよみたいな状態に。
あの人だって絵も描けるもんね。
そうそう。もともと漫画家目指しとって。
うんうん。
で、水木しげるとか大好きで。で、漫画家は難しいなっていうことで、なんか、ああいうデザインのことやってたんですよね。うんうん、
はいはい。
編集のデザインみたいなことやってて、
うん、
で、そのまま小説家になったから自分でできるんですよ。
あ、完璧調子なんですね。
その想定とかできるんですよ。
すげえな。
せやから文字はここに配置してみたいなの全部指定して、
うん、
開業の位置とかもめちゃくちゃ気使ってて、ページめくるとき にまたいだりとかしないようになってるんですよね。
最後のところに ページとか見開きごとにクライマックスが来るように文字配置してるもんね、あの人。
だからものすごい神経質ですよね、うん、そういうのは。
うん、すごい。
ノイローゼや。
ノイローゼなってないからいいじゃないですか。本人が楽しんでやってんねやからええやん。
いやーでもね、まんべんも面白かったしね、浦沢直樹の。
あ、まんべん。
あ、まんべん、あ、まんべん出てる。え、誰が
今日萩尾元でした。萩尾元でした。
萩尾元
なんか、浦沢直樹がね、はい、大物漫画家のね、仕事を一緒に見ながらコメントするって番組があるんですよ。
あの、原稿用紙にカメラをつけるシステムを持ってって、あの、書いてるところを全部撮影したいっていうプロジェクトですよね。あの、大御所漫画家の絵の描いてるところは後世に残したいっていう。
あれ見たけど、あの、藤田和弘とか、すごかったもんね。うん、
ペンで書く派ですよね、直接。
何回直すのよって、あの下書きもうちょっとちゃんとしたら済むのに。
いやでもあれね、あの藤田和弘の回は、
うん、
僕目から鱗やったんですよ。
何がどこが？
藤田和弘が、
うん、
みんな下書きってうまく書けるのにペン入れしたら下手になるって言うでしょって。
うん、はいはい。
でがっかりするでしょってペン入れした後に言って、下書きの時はうまかったのにって。
うん、うん、
だから下書きをやめたって。あの、ペンで下書き、ペンで最初から書いたら、
うん、
うまいままやって。
なんかそれちょっとバキっぽい言い方が。もう下書きは置いてきたよって。捨てたんだよ。
俺にとって下書きがペン入れっていう。
うん、
でも結局その時点で直すわけでしょ、ペン入れをいっぱい。
直すけど、あの、下書きの線をいっぱい、こう、あの、鉛筆だったらバーって入れるじゃないですか。それをもう修正液とペンでやっちゃおうってことやんね、あれ。
そうね。すごい、ね。
あれは、あれはそういう発想なかったわ、と思って、
うん。
確かにそっちの方がなんか、いい絵描けそうって。
あれだからなんかあの、下書きが上手に見えるのって、
うん、
あの、下書きっていっぱい線引くじゃん。何回も何回も。
うん、
で、あの、ペン入れるときにあの、一本、その中から線選ぶでしょ。
うん、
観測と収縮よ。そうだけど、いっぱい線がある下書きの状態だと、あの、うん、それを見る人っていうのは、うん、その線の中から一番自分に合った線を選ぶんだって。
うん、
はぁ。
だから上手に見えるらしいね。
さすが。スルクマは？
スルクマは、適当に書いてるからあんまり線とか気にしないでほしいんですけど。
え、あれ、下書きしてないの？
適当？
下書きしてる場合もあるし、してない場合が多い。
あ、だからうまいんちゃう？
天才なんじゃない？いや、愛情先生、スルクマやばいですよ。
来てる？
来てる、来てるどころか、なんか、なんでもっと売り込まないのってレベル。
あれね、もういろんな、いろんなあの絵描く人いるから分からへんけど、
うん、
僕レベルの話で言います。僕はもう自分の話しか分からへんから、あの、下書きしていけてんなと思って、後であの、聖書や言うて、
うん、
線を一本決めて、なぞるみたいなことするでしょ？
はい。
だすっごくいけてない感じになるんですよ。
なるのはわかるね、俺も。
これなんでや、言うたら、
うん、
下書きした時の勢いがもうないもん。線に。
じゃあもう下書きやめよ、
迷いがあるもん、なんか線に。いや、ほんと。
あれは、うん、それもあるし、だから安心感というか、まあまあこの線引いたらおしまいでしょみたいな感じもあるからね。
そやから、もし下書きして上に実線を決めるときもね、
うんうん、
やっぱり勢い持った線引かんとあかんから、うん、せやったらもう当たり程度で十分やっていうのはもうすっごくわかる、
うんうんうん、
で失敗したら修正液かけたらええやんっていうのは合理的やわ。
合理的だけど、なかなかそれはできないよ、そんなの。
その修正液かけれるんやったら、もう何度でも勢いのある線にトライできるっていう。
うんうん、俺なんかそうだったけど、
はい、
なんだろう、もう下書きが終わったら、もうあとはだから、なぞってトーン貼ってベタしてみたいな、うん、そういう作業、
うん、
その後は。
消化試合。した
ところがあったけど、そう。
消化試合ですよ。
でも、藤田和弘先生はそんなことを全然思ってないよね。こっから本番だって思ってるもんね、
うん、
あの人、
うん、
すげえ、
うん
うん、やっぱりね、なんか分からへんけど、あの最初のドキドキする感じのあの線の引き方の時が一番やっぱりいいと思うな、
うん、だからあんなにこの勢いのあるグニャーって顔とかできるんだろうな。特有のもう原型骨とか全部ない、うん、 悪い顔、にぎやーって
。歪んでる、歪んでるけど、あの確かに生きてるすごい顔。
あと僕は満面でびっくりした、斎藤隆夫が本当にゴルゴ書いてたってことですね。
うん。そしてゴル
アシスタントじゃなくて。
ゴルゴもね、ゴルゴももみあげから、
そう、もみあげから書いて、シュッシュッって。
もみあげからいきなりあの、当たりだけで書くんですよ、あれも。あれも下書きしてないけ。
上手な人はしないのかな。
いや、でも、萩本はめっちゃしてた。
やり方だ、自分のあれには、だからあの、ほんまに、いろんな方法を試してみるのはええと思うから、あの、下書きなぞってってなんか、しっくりこんなっていう人は、あの、あんな上手い人しかできないでしょって思わずに、
うん、チャレンジしてみる。
そう、いきなり怖がらずに、あの、ペン入れしてみたらどうっていうのは思いますよ。僕が落書き程度でもなんか、いきなりペン入れって楽しいじゃ楽しいですよ。
うん。
楽しい。
うん、シュンシュンって。ヒュンヒュンって。
ヒュンヒュン。
いやし、なんかいろんなこと熟練すると思うんですけど、うん、力抜いた方がいい結果が生まれやすいですよ。
シャオリーです。
うん。
それは分かってんだけど、なんか。
ヒュンヒュンって。だ逆に言うたら、あの、ヒュンヒュンで書けないとしたら、もう自分は下手くそやって諦めた方がいいんじゃない
そう、やめた方がええ。
やめた方がええ。諦めるっていうのはやめるっていう意味じゃなくて、うん、あの、ヒュンヒュンで書けるレベルが自分のレベルやと思ったら。
その日をやめるだけ。
いや、でもヒュンヒュンだと、うん、ピクシブとかツイッターのいいねがもらえないでしょ。
いやいやいや、だから、
いや今の絵の上手いはそれですよ。
え、メタ的やん、そんなの。
それか、僕の友達が昔、あの、ギターずっと弾いてて、
はい。
で、一時弾かんようになって、もうずっとやめてて、
うん。
で、また弾き、あ、久しぶりに弾いてみようかと。うまなってる。
いや、それそれそれ、ほんとに、ほんとそ
れ。あるある、ある、そういうのあるね。
絵とかいろんなことでもなんかね、あの、一旦ちょっと置いといてから、不意に再開するとまた、あの、ええ感じに寝かされてる。
そうそう、寝かされる、寝かされる感ね、あれ。
うん。
サイヤ人が死にかけたら強くなるみたいな感じで。
別に死にかけてないやん。死んでへんやん。
でもそれはあるよね、確かに。
あるあるあるあるある。あの、ずーっとやってりゃいいっていう意見もわかるんですけど、
うん。
一旦煮詰まったら、一旦なんかもういいさって。
ね、一回ぽーっとね、うん、寝たいねん。
あの、筋トレなんかでも、だいぶ休んでたら、なんか前上がらんかった重量上がるみたいなことがあるたりするんですよ。
お
不思議なもので。
うん。
うん。ありますね。
寝かせるのはいけるな。
そう、毎日毎日やってたら、
疲れますよ。
そう、疲れちゃう。
疲れるんよ、本当に。で、なんか、うまくいかんとどんどん嫌いになっていくし。
そうそうそうそうそう。そ
あ
なんかね、ちょっと
距離けどね、ガンガン。
距離を取ることで余裕が出てくるみたいなのがあることがあるので、いろんなことやってみるべきやなと思いますよ。
でもそういう時に茶化してくる周りの人とかいたら、そういう人から縁を切ってくださいね。
ねあ、どついましたよね。
どついたる
な。もうこれやらんくなったから、どうせ口だけだな、みたいなこと言ってくるやつは、口だけにしてください、そいつはもう。
そうそう、そういうの、あの、引きずり込みたいだけだもんね、下にね。
はい、
で夫婦とかね、もうちょっとあかんな思って、別居でもしようか、って、そのまま別居してて、終わっちゃったりもするね。
うん、そうそうそうそう。別居。それはそれで面白いんじゃないですかね。
どういうことい
や、だから、あの、夫婦で煮詰まってきて、
うん、
ちょっと別居でもしてみるかって別居することによって、
うん、
ほんまに別れることにもなりがちやし、
うん、なるよね。
あと、別れてみたものの、うん、結局あんたしかおらんかったね。
ほろりって。
ほろりって。だから、これは、だから必ずこうなるっていうもんではなくて、
ね、
やってみても面白かろうという。
また殴られるのに戻ってしまった。
いや、まあ、だから別居とかはちょっとあの、趣味じゃなくなってくるから、置いといて、とりあえず。
でも、あるじゃないですか。何度別れても結局また、くっついちゃうみたいなんて。
うん。
これっていうのはやってみないとわからないことやから面白いじゃないですか。ね、
それ、なんか、あれだね。あの、お互い30まで付き合ってなかったら結婚しようなっていう。
ああ。
あの、女友達によく言う、うん、言われたくないセリフだし、ちょっと言ってみたいセリフでも。あ大体あんまり顔可愛くないけど体がいいってやつなんですよ、
うん、
そいつ。
お腹ペコペコさん。
はい。
お腹ペコペコさん珍しいですね。
ペコさん。
ミャウダーさんノイズ立てすぎやろ。
だから今日静かでしょ
高音タンブラーかいいな。
もう今日今4杯目やで。
かいいよ。
あ、もう4杯目。いつもの、いつもなんか50分の1ぐらいのノイズの低減じゃないですか。
そう。う
ん、
本当に、ドンシャリ感が全然ない。
ドンシャリ感ドンシャリ感っていう、ドンシャリ感か、あれは。
お腹ペコペコさんが、あと、ダルビッシュ投手の戦闘力が140万オーバーという異次元の世界。何それ、140万もあんねや。は
ぁ。ダルビッシュ、弟かな？
ああ、弟の方か。
ダルビッシュめっちゃ腕太いですもんね。
へぇ、
今。デッド170キロぐらい上げるみたいな話だったの
に。むちゃくちゃですね。
体重100何キロだっけ。
え、そんなにあるのあの人。細いのに。
いや、めっちゃ太いですよ。
身長めっちゃありますよ。
身長めっちゃあるし。
うん、あれででかくなったらもう、そんなのむちゃくちゃ重いですよ。
で、手と足短い。
いや、長い。
短い。
短いの。
うん、言うてた。コンプレックスです。
そんなに短い、
僕、どうなかで、短足って短なんです。
長
さが短いな。うん、ダルビッシュが松坂に言うとった。
大柄の。
松坂の方が。
うん。
なんか、たる感あるのにね。
うん。俺の方が手短いね。足も短いし。
まあでも、筋トレするとみんな怒るからね。
鳥取のビンさん、かっこ元店長さん。うん、何年か前に、まさき愛蔵先生、島根出身に、サインしていただいた当て尻が出てきた。
お
ぉ。
なんと、スルクマの原型みたいなのが書いてあった。
そう
これって貴重なの？それとも捨てていいの？
いや、
貴重。
めちゃくちゃ貴重。
うん、まさき愛蔵、鳥取県民は死ねってサインしてるんですけど、鳥取のビンさんにあげた本やと思うんですけど、
ああ、
あげたんか、ビンさんが買ってサインしてもらったかなんかわからへんけど、その下にスルクマ書いてあるんですよ。
マジでか。
もうこの時からいたの。
そんな前からいたんか。あれ、そんな昔からいるのか。
え、ってことは、その時にふと誕生させたキャラクターが今、愛蔵君を救ってるっていう。
救ってる。
いや、人気者に。
なんか救われてるか、あの子に。
人気者になんか、なる原動力に。
スタンプ作るながらね。スタンプ作りましょう。
スタンプとか、まあ別に。あ、今調べたらあれですけど、
はい。
あの、アイアンコングとゴジラスが戦ったのは、アルダンヌの森の、あの、海戦らしいです。アルダンヌ海戦。
だから、その、なんか、スキピオとハンニバルが戦ったザマの戦いみたいな、そういう、あの、あんの？で、その勝敗を分けたのは、あの、ローマ軍のグラディウスの切れ味が、みたいな。
アイアンコングが、ゾイド歴の2032年10月のアイアンコング150機が、共和国の領土に侵入した時に、200機のゴジラスと交戦したと。
いや、なんか、ね、アイソー君が言うには、
うん、
そういう戦士があるんやと。
戦士があるんだよ。
本当に
戦争の歴史、戦士です。
そうゾイドのね。
どこの惑星の話やねん。
惑星 Z の話。当然ね、じゃ
あ。SF やん。
名前あんのか。
あるよ、あるよ。
その、ホモの惑星みたいな、そういう。
でも僕の先生は A パート聞いてないから分かれ
へん。あ、そうか、ごめんなさい。結局だから、アイアンコングの方がギリ、強さ的にまあ、ゴジラスを、上回っていたという、あの、戦争初期の話の。
ちょ、ね、まだその後続くねんな、この話は。
いやいや、もちろん、最初の方だからね、話の。アイアンコングが得たのって戦争初期だもんな。
なんなん、このどんどんあの、人類が歴史作っていく感じって。
いろいろあったの、その後もね。まあまあ、それはいいわ。
ガンダムと一緒や。戦争と一緒や。
は
ぁ。
そのような感じよ。うん、
はぁ。
時いろいろありましたよって、うん、ゾイド星では。
三軒茶太郎さんが中馬鹿のもてらじ最高って。おーとかいう感じ。
なんでそんなちょっと今、弱い、なんか遠慮かしないっていうか。
そう、夕方5時のサイレンみたいな感じ。
三軒、三軒茶太郎さん、もてらじを聞き始めたきっかけは、キリキ先生の東京シャッターガールだけど、キリキ先生は金沢シャッターガールを現在書いて、そうなんや。
え？
東京シャッターガールの4巻出そうにないかな。
なんで？
いや、東京シャッターガールって漫画あったんですけど。
はいはい、知ってる。
今、金沢シャッターガールっていうのがあるのか。
神奈川にいてもたんや。
行ってもたんか。
はあ、移動したの？
何なんでしょうね、金沢シャッターガールって。
金沢、神奈川じゃん、うん。
神奈川じゃない、金沢。
金沢、ああ。ほんだら東京には行きにくいね。
はあ。
まあ、金沢もいっぱい撮るとこあるってこと、
うん、あるでしょうね。
金沢？
うん。
金沢行きたいよ。
うん。兼六園かな？
武家屋敷かな？
ああ、
うん、
はい、はい。
それとも、あの、ゴーゴーカレーとか、あのチャンピオンカレーかな？
ああ。
それともカレーの市民アルバかな？
それから秘宝館
忍者寺ですかね。三軒茶太郎さんが、まさき愛蔵先生のガルパン愛語り尽くしてほしい。聞きたい。カンコレはどうも私には合わないからもういいけど、ガルパンは乗り遅れちゃったかなという後悔私にはあり、背中を押してほしい。
愛蔵先生、背中を押してほしい。
そう、三軒茶太郎さんのガルパンの背中を押してほしい。
背中を、
うん、
もしくはオデッセイの感想を言ってほしい。
あ、オデッセイいいから、
遠い、声が遠い、愛蔵くん。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、もう俺だっていろいろ言いたいことありますけど、グッとこらえてオデッセイの感想を聞きたいんですよ、
うん、
なんかやばいところとか見つけたんで、沖縄で
やばいとこ。
いや、もうそれ来週。もう本当にちょっとやばすぎて、インターネットで検索しても出てこないぐらいやばい。
てっちゃんがやばいの？
いや、俺はやばくないっすよ。いや、最近、もう本当に最近ね、インターネットには何もないことが分かってきて。
ああ、だからあの、怒りのデスロード、こんだけインターネットで騒いでんのに、ジュラシックワールドよりも売れてなかったんかって。
いや、あのね、ジュラシックワールド売れすぎ。
いや、でも、ツイッター誰も言ってなかったよ、ジュラシックワールド。
ジュラシックワールド？
うん。
え、僕のツイッターで
言ってないね。
ました
よ。もうみんなジュラシックワールドって言ってた？
うん、あんまり。
でしょ？だからもう、でも、怒りのデスロードはめっちゃ騒いでるでしょ？
いや、怒りのデスロードはリツイートでしょ？うん。
いやし、もうそのタイムライン上でも。
怒りのデスロードめっちゃ受賞してますよ、アカデミー。
いや、だからめっちゃ受賞してるけど、
うん、
日本での見た人数は、ジュラシックワールドのより何分の1ぐらいなんですよ。
そんな勝負してるどうしようもないでしょ。
いや、でも、それやったらジュラシックワールドの話題だっていっぱいあってもいいやん。
別に。俺いっぱいしたよ。
いや、だから、てっちゃんしかしてないんですよ。
え？
てっちゃんしかしてないんですよ、ジュラシックワールド
の話題。俺もてっちゃんからしか聞いてない。
なんで？
だから、あの、インターネット上にはジュラシックワールド見たやつが少ないんですよ。
まあね、確かにそう、ツイッターだけの情報で言われると、でも、そうかもね。
ジュラシックワールドのイラストとか書いてるやついないでしょ。う
ん。でも、ジュラシックワールドなんて、あの、言葉がわわ言うて終わるだけのしょうもない映画じゃないですか。
いや、面白かったやん。
ジュラシックワールドめっちゃ面白かった。
面白かったやん。
めっちゃ面白かったさ。
ジュラシックパークじゃないですか、あんな。
いや、
パークをリスペクトしてるし。
SF やし。
ねえ。で、企業ね、やってることパークと一緒で。
あと残酷やし。
うん。
三軒茶太郎さんが SNS でちょっと流行ったけど、宮崎駿氏がやっぱ作品作るって前言撤回したの、ガルパンの影響っていう冗談案外本当かもしれないし、ナウシカに出てきた戦車よりすごい描写なのかなって。
いや、それはあるかもよ、うん、本当に。
撤回したん前言。
まあ、作品は作ってますけど、あの長編は作らないんじゃないですかね。
いや、作るかもよ。
まあ作るかもしれないですけど、今まで何回も、あの、
うん、もう作らへんって。
作らへん詐欺はしてますからね。ただ、
うん、
ただ短編は作るって最初から言ってましたよね。
言い訳やな。
いや、だけどそこは、だから、あの、うん、ガルパン見たから変わるかもよっていう話は、
うん。
見たね、俺も。
ほんだら、ヒゲ剃ってやり直せって感じだな。
そこ
じゃあ、オットカリウスの、話を作ってもらいたいですね。
ハッピータイガー。それ小林原文か。
泥の中の虎？
うん。はいはいはいはいはいはい、はい。あれ漫画してたやつね。
うん。
怒りのデスロード。
いや、だからそういう戦車に、思いがある人が見たら、うん、ガールズ&パンツァーってすごい良いから、
うん、すごい良いの。
人死にとか、そういう、うん、なんていうの、シビアなところを、排除しつつ、
うんうん、
戦車戦の楽しさとか、うん、そう、良さをすごい伝えてるから、
うん、
みんな見てるわけですよ。で、ガールズ&パンツァーって言うわけじゃないから
。黒田くんさん。普通の刀身は普通の軍隊だね。って、バッドカンパニーがでかくなったらっていう。
ああ。
で、さらっと、変哲もないことを言う愛蔵先生で笑う。状態で笑いが取れるなんて卑怯だ。笑われてますね。
いやー、だからもうちょっとあれよ、てっちゃんとかブタウさんとかみたいに、話が上手になりたいよね。うん、
じゃあ、モテラジワークショップに入る、
うん、
うん。入るよ。
ツールはラジオですよ。
ほうほう、主役は
主役はあなた。
は
ぁ。これ15年もののネットラジオ味わいましょう、皆さんで。
うん。あ、
スーパーセレブのスーパーネットラジオ。
スーパーネットラジオ。ウルトラネットラジオ。
ウルトラネットラジオの回。豚を。
ワインの味わい方とかいいから。
うん、
そういうのいいから、もう、だから、具体的に、分かりやすいように伝えてもら
う。あ、また、悟りが開かれ
る。ああ、僕、具体的に言えますよ。
ほう。
あ、喋り続けてください、ずっと。
うん、いや、だから、それがすごい関連的やし、今の悟りと話と一緒やないか。ちゃんと、愛蔵君は答えから知りたいって言ってる。
愛蔵君は、だから、コスモを燃やした
い
よね。
あ、じゃあ、PDCA サイクルを組んでください。
PDCA サイクルはわかりますけども、う
ん。やってください。それはなんで喋れなかったのか、まず。それを議題に挙げて。で、どうしたら喋れるようになるのか。どの話題なら自分がいけるのか。じゃあ、まず実際。
もう、すごい、
よく、
やってるわかりやすくて。
合理化してますよ、
とっても。いや、でもそれ自分で考えろって言ってるのと何ら関係、同じじゃないか。
それは。PDCA サイクルはそういうもんじゃないですよ。自分で考えるとかじゃなくて。
いや、じゃあ、てっちゃんがちゃんとそれをもう書いてくれないと。
いやいや、俺、
ググったら出ます。
だいぶいいと思う。
ググったら出ます。わかりました。
ログ
いや、ググった、PDCA サイクルの本も読んでください。
いや、PDCA サイクルはわかってるし。
わかってます。じゃあ、ゲッティングシングスダウンもやってください。
何
?GTD、ゲッティングシングスダウン。
ゲッティング
シングスダウン ?GTD でいいです。GTD でググったらで。GTD。
GTD ね。
はい。
こうしたっていいじゃない ?GTC。
自分が今、
それは DATE だね。うん。
0秒思考みたいな感じで、A4 用紙全部書くんですよ。
おー。
まあ、あとは、
それで。
まあ、見てくれれば、ちゃんとね、そういう話が面白くなるんで。
いや、PDCA サイクルだけでも、俺は今、すごく、わかりやすかった。
おー。
こういう具体的なことを言ってほしいわけですよ。
悟りじゃなくてね。
うん、もうちょっと頑張れよとかじゃなくて、うんうん、こういう具体的なこと言ってくれれば俺頑張れるから、わかるから。
何ですか、分析法とか練習法とかだけでいいの？
まあ、まず、それ自体が分かってなかったから、今まで。
塾の先生。
なんで俺は話が下手くそなんだろうって思ってるだけで、うん、
はい、
どうしたか分かんなかったけど、今これ聞いただけ、PDCA は聞いただけで、まあ、まず、うん、ラジオを自分で聞き直すことでしょ。で、まずかったところを上げることでしょ。そこから改善することでしょ。っていうのが分かったもん。
いや、それは。
素晴らしいな。
それでも、
それを言う。
違うわ。
ね、
それは普通にやることじゃないの。
そう。だから全然、
自分で。だから普通にやることを。
うん。
うんうんうんうん。
まあ、だから普通じゃないんや。
そう。
知らないっていうこと
言う。違う違う。知らないのに。
特殊な、ね、こう。
知ってる人は普通と思ってるけど、教えてほしいって知ってる人は、だから、そういうことじゃなくて、もっと合理化して伝えてほしいと。
え、今の合理化じゃなくて、愛蔵君だってもともと知っ ってる手法を言っただけでしょ、うん、だって言ってんかった PDCA サイクルって時に、ね、あ、それかとは言わない。知ってたわけでしょ、相田君は。
でも、愛蔵先生は腑に落ちたんですよ。
そう。まあでも。
いや、だからその腑に落ちたのか、これがいわゆる悟りですよ。腑に落ちたっていうのは。
ああ。
それまで愛蔵先生
だって愛蔵先生自体が知ってる話を喚起されただけじゃないですか。
いや、だから俺はさっき言ってるけど、
うん。
その、あの、悟り自体に問題は感じてないって言ってるでしょ。そこに起きる利権に対して、
なんか問題があると思って。利権なんか。いや、だからモテラジあの、ワークショップに入りなさいよって。
いや、でも、わかります、愛蔵先生が言ってるの。シナ的性格、今は読んでるんですけど、
はい。
はいはいはい。
中国人ね、
はい。
そうやって商売してる。
ああ、愛蔵先生、中国人
やった。そうやって。
あの、だから教えない、うん、あの、うん、こういうのを知ってて当たり前だから的な感じで、
はい、
まず概念化しないですよ。
はい。
で、言語化もしないし、うん、だけどこれはいいものだって、ツボ、ツボとか、うん、何がいいのかっていうのを全く言わんし。
なんか、なんとかダメぞと。
いいのが、わからないやつはダメだねって言って、
うん、
ああ、こんなわかんないやつはダメだね、みたいな。うん、
日本
そういうタコツボ化するみたいなやつは嫌いだな、
うん、俺は。で、もうこれは前も言ったんですけど、アジア特有の概念で。いいとか悪いじゃなくて。
うん。
そういうことなんです。だから、愛蔵先生は、ソ連とかヨーロッパとかだといいかも。うん、悟りとかない。
どうしたらいい、
うん、もしかしたら。あっちは合理的な考えでしょ、
うん、うんうんうん。いや、でもそっちの方がいいと思う。多分。
漢方とか、あれなんですよ。エビデンスっていうかなんか、ちゃんと実験とかしてないからね。この、聞くかもねっていうやつだから、カッコン糖とかも。
ああ、はいはいはい。ただでも、実際それは聞いたりするしね、そこら辺はね。
そうそうそう。だから、いい悪いじゃなくて、やり方ですよね。
うん。
それ島根県民の県民性かな。
かもしれないね。うん、島根県民大体そんなもんだもんね。
ゴックさん、架空のロシア旅行の会は、その得意性ゆえに、たまに思い出すことがあるんですが、架空ロシア旅行会ね、得意やと。もうあれはかなり、機会でしたね。
なんかあれ今やってるみたいですね。お笑い芸人がブログで。
豚尾さんが不意に振り返ったのやばいと思いましたが、当然のようにスルーされて残念なような、安心したような気持ちになりました。だから僕があの、ちゃんのモテラジキャリアの中の最大のスキャンダルとも言える。
何それ
架空ロシア旅行の会蒸し返した時に、やっぱりあの、緊張が走ったらしいんですよ。
ああ。あんな話だったら僕、世界中どこでも言えるんで、会った時に。
いや、言える言えないとかじゃなくて、それを蒸し返すかって。
え、だからあれやってるんですよ、今。お笑い芸人が。
え、っていうことで、てっちゃんの真似ってこと？
うん。
でも、そのてっちゃんはそれを誇ることなく僕が蒸し返したときに、さって流したじゃないですか。
うん。
じゃあ、今からあの、核ロシア会の釈明というか。
釈明
というか、この意義っていうか、あの、良さっていうのを説明してくださいよ。
いや、良さなんかな、別に何でもないですよ。ただ喋っただけですよ、僕は。
そうじゃなくて、その、お笑い芸人がやってるってことはもう、なんか、賞賛があってやっ、それを真似してるんでしょ、お笑い芸人が。
はい、猫丸さん。
え？
フランスへしある一家の話。この家の敷地内には宇多木がありました。しかし家の老朽化に伴い建て替えをした時に宇多木を壊してしまったそうです。その後長男はバイクで事故し、長女は失踪し変死体で発見、父親は病死、母親は自殺、父親の弟も自殺。宇多木は拝みましょう。
宇多木って何？制覇宇多木みたいなもん。
そうそうそう。
何なの歌木って。
木
のこと
だから
猫吊るす
木のこと。いや、木っていうか、だからなんか、なんつうの、あの、概念的な、拝む場所、拝む、
ほう。
スポット。
え、何もないの、そこには。何もないの。
岩とかがありがち。
アンジェロ岩？
岩とか木とか。
アンジェロ
岩。なんか、そんな、なんか。
木はね、木は割と大事よ。あるある。
木は大事だけど、
ね、あの、斜めになってきてるのはね、木が、木抜いたからなんだよね。地盤が沈下してる。
ああ。それは自然破壊ということ？
いやいや、なんだっけ、うちの実家だから、
うん、
杉の木が大きいやつが生えてたんだけど、
はい、
それ落雷で枯れちゃったのね。
うん、落雷？
そしたらね、うん、うちの右側がだんだんへこんできてて、
うん、
根が枯れたから。
穴が開いたってこと？
そうそうそうそう、地下にね。
じゃあもう物理的に呪いが起こったわけね。
そう、そうよ。だからやっぱ木は大事にしなきゃいけないよ。
大事にしたっていつかは死ぬやん。
何の話してるんですか、今。
だから、むやみに、むやみに。
いつか死ぬ話してるんじゃないんですよ、今。
じゃあ、むやみに、
いや、みんな自殺とか変死とかの話してるのに。
え、木の話じゃないの？
何の話をしてるの？
いや、だから、ミャウダーさんが言ってる通り、気が死ぬっていうこと。
うん、そう。
いや、だから、気を大事にせなあかんって言っても、気は死ぬやんって、いつか。
うん。
え、でも殺す必要ないですよ、僕らが。
いやいや、雷が殺したんでしょ？
うん。
うちの話か。
そうそうそう、だから、それどうしようもないじゃないですか。
そう、資材の設備の話。
それは、なんとかなるよ。それ、周りに同じぐらいの高さの木を何本か植えたら済む話だから。
え？
でも、
後から植える
ってこと？ぐらいあったからね、うちの木。
うん、
それは雷も落ちるよ、周り平野と平たい
し。木と共存
的平井心ってこと？
うん、まあ平井心的になんか他の木を植えたらなんとかなんじゃないの？
雷の対策ばっかり考えるってことは。
そういうことじゃないのか。猫が土台支えてたんでしょ？
うん、っていうか、まあだから根っこ抜けるとやっぱ土地がね、下がるっていうのはある
よ。だからうっかり根っこの上に家建てたってこと？
まあまあそういうことですよね。
騙されてたんや。
騙されてた。
で、歌木って何なんですか？石でも木でもいいんです
よ。いや、だから、
てっちゃんでもいいの？
木っていうよりは、うん、だから、石
なんですか？
石とか、ちょっと森の中の広場にある石みたいな、
うん、
でっかい石とかを作って、うん、そこで、ユタとかが、
うん、
こう、何枚ダブみたいな。
はあ。
拝むところですよ、沖縄の。
う
たきっていう、
うん。
木じゃないですよ。全く木はないです。石です。岩。
木は石なんや。
石とか岩とか。
岩。
ステージ？
ステージ的な。
はぁ。え、それがあちこちに、家にもあったりとかするの？
いや、家っていうより多分庭にあったとかじゃないですかね。家の中にはない。
だ
そのなんで家の建て替えの時に壊すねん。
だから庭の上に家を建てたから、うたきのところに家を建てた。
ああ、多分そんな感じじゃないですかね。
ポルターガイストじゃないですか、
うん。墓の上に建てたみたいな。
そのようなもんか。
うん。
え、うたきは壊していいの？
いや、基本的には。
え、誰かのものやったりすんの？
県とか。国とかの。
じゃあなんでこの人、家の建て替え
できるか。だからあれよ。ちゃんと名前が知れてる地図とかに載ってて、
うんうん、
指定されてる宇多木はそうだけど、
うん、
指定されてる
宇多木。野良宇多木や。
すごいな。
野良宇多木や。
だからあれよ、なんつうの、歴史的価値があるからよ。
うん。
琉球王朝
時代からそういう感じ
みたいな。
だからちっちゃい宇多木もあるってこと。
だからちっちゃい宇多木とか、だって宇多木っちゃ宇多木だから。
野宇多木。
だからなんか、うたきの目印とか概念とか、だから概念的なもんなの
よ。誰かがうたきって言ったらうたきみたいな。
うたきなのよ。で、ユタの人がここでずっと修行してるって言ったら、
うん、
そうなのよ。
5000人がこれはうたきだなっていうやつは国の指定になるけど、
うんうん、
3人ぐらいがうたきっていうやつは指定にならんみたいな。
ならん。
ならんけど、うたきはうたきなのね。
本物のうたきかもしれん。
あ、だからまあ宗教法人みたいな前なの。
ね、まあ、パワー3やから壊してもいいやろ、みたいな。
明治以降に沖縄が統治されてから、
うん、
鳥居とかが立ちがちなんですよ。
あ、それは明治政府の
やつ。そうそうそうそう。ああ、こういうところでしょって、じゃ あ鳥居建てましょう。
あ、そうかそうか。内地人がわからんから目印に鳥居にしとこう、そうそうそう、みたいな。
だいたいメジャーなところでは立ちがちなんですよ、鳥居、沖縄。
はいはい、はい。
だけど、立ってないとこも確かにあるんですよ。でも俺が見ても、
うん、
ただの岩じゃんとかと思うし、うん、
でも、その15人の中では宇多木なんですね。
そうそうそう。で、本当に宇多木の可能性もあるし、戦前からずっと続いてるんだよって言われて、あ、なるほどねって。で、こういうところを壊せって言っては言わんけどね。
てっちゃんを宇多木って思うこともできるの？
そうやな。
どういうこと？
いや、だから、モテラジ勢の僕と ミャウダーと愛蔵君がてっちゃんは歌きって前から思ってたって言い出したら3人の中では歌きなの、
うん、まあまあまあまあまあ。うん。まあ、人っていうのはあんまり。
歌きがわかんなくなってきたよ。
てっちゃん生まれる前から
さっきっていうのが沖縄語だから、じゃあ早く言えば、神社とかだと思ってください。
神社とか、あとあれよね、あの。
寺とか。それの沖縄バージョンの人が作ってないバージョンです、うん、そして。
自然の。達成するな。
仏像が近いかな。仏像、
お地蔵、お地蔵さん、
まあ、地蔵はないけど、地蔵が近いんですかね。作ってるものじゃないんでね。
でも、うか達成したら、たまたま歌聞き。
書いてますよ。あの、ウィキペディアに書いてますよ。
はい。
うん。
歌聞きの多くは森の空間や、泉や、泉や川などで、島そのものであることもある。
ああ、すごい難しい概念だな。
歌木によっては空間の中心に、イベ、あるいはイビー氏という石碑があるが、これは本来は神が降臨する、あの、標識であり、厳密な意味での御神体ではないと。
難しいな。
あんまり心配すんなって話だね。
このあたりに神様がよう来がちやねんっていうことがあって、そのあたり自体が神様ではないっていう。う
ん、たまに来るよって。
あの、やっぱりステージ、ステージです
ね。まあ、印象的だし分かりやすい、
ね、うん。ステージですよね。
バス停みたいな。
あ、前だ言って、聖地と考えてもらえばいいんじゃないですか。
あ、聖地、聖地です。だから一番有名なのは聖波歌姫ですよ。
うんうんうん。だから、てっちゃんを聖地にはできないですわな。
まあでも概念はありですよ。
ジムとか行くし。
てっちゃんの家が歌きですよとかいうのはありですよね。
ありだけ、ありだし、
うん、
ウィキペディアに書いてるのは8割嘘なんだよ。
お、
う、
お、
ん。
マジでか。
きっと。いやでも。
鳥居が設置されてる歌きが散見されるが、これは明治維新から琉球処分以降の公民化政策により、より神道施設化の結果であり、本来のものではないと。
これ怒り
公民化の方は、
もうまあ今から僕らは鳥を壊していかないといけない。怒り。これこそ怒りのデスロードよ。
沖縄本島では戦後、鳥居が撤去された歌木も多いが、都や八重山地方の歌木の多くには、戦後もそのまま鳥居が残されていると。
うーん。
あります
よ。都や八重山に残ってるのはやっぱりだから、沖縄本島に対する反逆心があるからかな。
あるんじゃないですかね。あとは壊す人もいなかったとか。
壊す人がね。でも、あ、その歌木を、あの、なんかわからへんけど、裏添えで壊したと。
うん。裏添えで壊した。
ずっくり、家が全滅した。
敷地内には歌木が家の老朽化に伴い建て替えした時に壊したら、
はい。
どうしていますよ。長男はバイクで事故死。
はい。恐るべき結果になりました。
長女は失踪し、変死体で発見。
ほな、イットフォローズじゃないですか。
父親は病死。
うん。
母親は自殺。
うん。
うん、父親の弟は自殺。歌木は、拝みましょう。
拝みましょう。
これね。
はい。
これ、
はい、
パワースポットとか霊的なところどころの騒ぎじゃなくて、もう完全に呪いの起爆装置ですよね。
うんうんうん。うん、
こんなんがあるのに米軍に負けたんか沖縄は。
あの米軍うたきとかいっぱい破壊したから、
うん、
あの総司令官とか死んだりとかしたんかもしれないですね。
確かにな、何万人かは死んでますよね。
そう、
戦争で戦死。戦争が嫌で自殺みたいな。
あと沖縄戦を戦った兵隊のうちのなんか2万人ぐらいは PTSD でその後も苦しんだって。
これ、それ歌気のせいなの？
呪いかもしれないな。
でも当時 PTSD とか分かんなかったんじゃない？
いや分かんなかった。あの、なんかあの、後方でぼんやりしてる兵隊がいっぱいいるって。
うん、
で、病院にいっぱい収容されて、で、その後、本国に帰ってもぼんやりしてるっていう。
うんうんうん。ああ、症状は出たけど、それが PTSD っていうか、まあそういう概念がなかったってことか。
そっから研究が進んだぐらいの。
ああ、
沖縄戦の、その沖縄戦とか、ヨーロッパ戦線の時に、あの、兵隊がなんか、精神病みたいになるのはなんでやろうって。
いや、あとね、
ゾンビの、ゾンビの声。
あと言いたいことが一個だけあって、そのユタに関して、はい、ユタとかそのユタキに関して、
はい、
沖縄でユタのことをね、ちょっとね、
うん、
ダメよ。
もうダメだと思うんだ。
じゃあもう、猫丸さん。
またか、はい。
沖縄の国際通りで、15センチくらいの小さいおっさんが、
はい、
ランニングを着て走っている姿が目撃されています。
15センチ。
その他、沖縄のいろんな場所で小さいおっさんが目撃されています。
うん、
リスナーの皆さん、偶然沖縄で小さいおっさんを見かけても、小人投げはやめてあげてください。
ああ、小人投げ。そういうことか。
小人つぶしも。コロボックルじゃないのこれ。
いやいや、コロボックルとかいないからね、沖縄には。う
ん、あ、コロボックルはあれか、北海道か。
うん。
全域よ、晴れ。
は
ぁ、
ランニング来てるからか。
じゃあ、見た人全員が。
でも15センチくらいって、15センチって相当小さいですよね。
だから、証言してる人が全員清原で、薬物中毒者で。
何を言ってるんですか、急に。
いや、
でもあれ、ちっちゃいランニングが売ってるんだったら、俺は欲しいな、うん、それ、
スルクマ
にも着せたいし、うん、スルクマにも着せたいし。
キジムナーじゃない？
いやー、国際通りはよく言いますよ。
15センチの人が？
いや、15センチの人っていうか、幽霊いっぱい見るってみんな。
うん、なんで国際通りに幽霊見るの？幽霊
なんかね、国際通りはね、幽霊話多いのよ、国際通りの。
なんで？
繁華街じゃないの？でも。
いや、繁華街。
半端ないぐらいの繁華街よ。
うん。
でしょ？
だけど多い。
でもさ、てっちゃんさ、懺悔見てる人がそんな言うたらあかん。
え？
どこでも全員死んでんねやから。
で、残影では、残影で言ってるんですよ。
うん、
で、幽霊見ますよ、残影では。
うん。
でもさ、ここでも見えひんし、大阪でも見えひんし、愛蔵さんそばでも見えひんし、豚さんの家だけ見るちゃいますもん。
見ません。
だったら、
うん。
だから残影は、なんつうの、戦争でいっぱい死んでるし、そんなこと言ったら、過去を探せばいっぱい人なんて死んでるけど、
そう。
なぜ、この土地で、この死んだ人の、その呪いみたいな、汚れみたいなのが残っていくのかっていう話なので、
うん、
で、それに対して主人公たちが調査していくと。で、うん、実際に霊現象一切ないですからね。
残影の恐ろしいところは、主人公というか私は心霊現象に遭遇しないんですよね。
しない。
あれは新しいですよね。
うん、新しい。淡々と過去に起こった幽霊話みたいなのを集めていく。
久保さんなんですよ。悩まされてんのは。
うん。
久保さんであって、私ではないんですよ。
でもそこら辺ってなんかすごいリアリティからというか、
うん。
信用できる感じじゃない？その。
いや、結局だ、稲川淳二的な感じですよ。だから人から聞いた話言ってるだけで。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、うん、そうかもしれないけど。うん、でもだから信用できるっていうのもある、ね。
人から聞いた話を言うてるだけでっていうか、その久保さん自体も調査には参加するんですよ。
うん。でも私、稲田人も自分で考えて、
いや、話が全然違う。もう混ぜ返さないでください、宮田さん。
はい。
ちょっとリスナーさんに謝ってください。
ごめんインコ。
ごめんインコ。
猫丸、括弧就活中さん。沖縄市の一角の外国人向けアパートの一室に、アダムソンルームと呼ばれる部屋があるそうです。そこに泊まると、毎晩夜にアダムソンという外人男性の幽霊が出てきて、
これ死にそう。
マジでか。
拳銃で自分の頭を撃ち抜き、ファックと言って消えていくそうです。てっちゃん調査お願いします。
アダムソン
アパートの一室がア
ダムソン。これやばくない？
しかもね、ホテルとかじゃなくてアパートなんですよ。
アパートよ。
で、しかもそこに泊まるって誰が泊まんの？
ほんまや。
誰かが借りてる部屋ってことですよね。うん、借りてないのかな？借りてなかったら泊まれないですよね、まず。
まあ、ね、まあ、でも。
で、ファックって言って死ぬわけね。
うん。
いや、
問題ない。
死んだ後にファックでしょ。
そう、逆、順番としては、アダムソンという外人男性の幽霊がまず出てきて。
あ、ないよな、本当に。いや、
だからそれはじゃあ、最初に、はい、アダムソン。
って
言って、
アダムソンっていうのを言うわけよ、ね。
イェーイ。
そうじゃなかったら、まずアダムソンっていうのが分かんないですからね。
いや、口先女みたいなもんですよ。
ね、
口先
女ワンバンクアダムソンでお前。
で
そういうことだよね。いや、でもそれ、最初名乗らなきゃ分かんないもんな。
分かんないよ。だって、小さいおじさんだって小さいおじさんって言わんもん。
殺さないで、殺さないで、今自分で死ぬから、バーン。
でも、アダムソンだっていうことはそういうことでしょ。言ってるん
ですよ。でもね、その次にまた余計頭が爆発しそうになる話があって、
はい、
猫丸かっこ就活中さん、
はい、
アダムソンルームに出る、
アダムソンルーム
に出るアダムソンは、
アダムソン
拳銃自殺する姿を見せるのではなく、うん、もう否定ですよ。
うん、
違う。
さっき頭を打ち抜きファックって言いながら消えるって言ったくせに、
うん、
アダムソンルームに出るアダムソンは拳銃自殺する姿を見せるのではなく、自分の恋人だったエミリーという名前を、
エミリー
毎晩囁くそうです。自殺するのか囁くのかどっちやねん。
消えへんね
や。船がありますよね。
で、今は日本人向けアパートに改装されて、それまで誰向けアパートやったの？
もちろん不法就労、
ね、兵向けだったのか。
アダムソン。
同じ間取りの部屋は家賃12万円に対して、アダムソンルームは半額の6万円だそうですと。
ああ。高いっす。
半額で6万円の部屋って沖縄で言うとかなりでかいんじゃないの？
いや、ワンルームとか、1DK ぐらいでしょ。
でも12万だったら 3LDK とかでしょ。
12万ですよ、だって。
12万、3LDK。
すごいよ、ね。
ああ、だからそんな探せばいっぱいあるけど、田舎に。
うん、いや、でも、ああ、どこに、どこにあるの、アダムソンルーフ。
書いてない。沖縄市にあるって書いてる。
あ、沖縄市。
沖縄市か。沖縄市だったら、でも沖縄市の相場が分かんないから下手なこと言えないですね。那覇で考えると、那覇で考えると 3LDK は20万ぐらい出さなきゃ。うん、
え、マジで？
え、だから家賃高いんですって沖縄。
高すぎない？
高すぎ、大阪より高くない？
だから次だって福岡の次に高いですよ。
でも神戸で。
福岡ってそんな高い？
しないよ。
福岡高い。
福岡のどこよ、そんな高いとこってある？
いや、なんか天神とかじゃない。
いや、それはもうなんか、そんなとこアパート、は
ぁ。本当に、家賃の九州で2番目に沖縄県が高いっていうのは本当のこと。そうす
か。九州どころか、それ、下手したら大阪より高いよ。
いや、だから僕あんま変わらないと思いますよ。アパートとか探してた時に沖縄で、
うん、
大阪の大黒町とか、難波のところとかとあんま変わらんなって。
難波とか大黒町の方が安いんだね、もしかしたら。
はい。
いや、だから、それなのに時給も低いのがムカつくって言ってるわけですよ、僕は。
ああ、なるほどね。それはわかるな。そこまで。
いや、大阪より高いよ、それ。
神戸よりも高いよ。
うん。
だって今沖縄日本で唯一人口増加してますからね、東京と沖縄。
うんうん。あと滋賀もそうだった。
みんな下がってて。だから、どんどんどんどん沖縄人来て、どんどんどんどん高くなっていけばいいなと思いますけど
ね。ダムさんルーム高くなっていくの？
もう多分ね、7万とか。あ、でも円高が影響するとね、だってもともと外国人向けってことは、
うん、
ドル基地の近くなんですよ、絶対に。
うんうん、
基地の近くで、基地の近くってめっちゃなんか、アメリカ人がやってる、アメリカの店があるんですよ。
うん。
不思議よね。アメリカ人がやってるアメリカの店を。うん、アメリカでやってほしいのに。
うん、
メニューとか全く日本語ないんだよ。
うん、
しかも、完全にドルだけしか使えみたいな空気出すけど、
うんうん、
一応なんか外に張り紙で毎日、画用紙で、うん、今日は1ドル何円みたいな。
あ、相場変わんのか。毎日。
だから、あれですね、ファミマとかローソンとかも1ドル何円って書いてます。
やっぱそこら辺の感覚ってわかんないな。
そうですね、うん、僕も住んでないんで、なんともは言えないんですけど、そういうのがあるから。
僕ちょっと惜しく言います。
はい。
うん、
さっき寝てたこと考えれば全然。
いや、寝てないですよ。
まだ言うか。そんなこと言うの、この口か。うん。
じゃ寝てない。ほんま寝てないし。惜しくだけど、ね。
は
あ。まあでも日本だけですよ。
何が？
ヨーロッパの人が、
はい。
なんか不思議だってたけど、日本は古い家が家賃が 低くてすごいなみたいな。
あ、いやそれはさあれですよ、あの、うん、日本の家って古いやつボロいもん、やっぱりうちの家とかそうだけど、ヨーロッパとかってやっぱ
ボロいでしょ、
長いこと建ってる家って長いこと持つもの。
何を言ってんじゃ、法隆寺に住めばいいの。
あれだってだから持たないでしょ、もう今だって木植えてるじゃん。
じゃあ木が良くないってことかな。
いや湿気がやっぱりあるし、そう、木も良くないのあるけど、
うん、
でさっき言っただから法隆寺、
法隆寺
じゃないや、で法隆寺もだから今木植えてるじゃん。
え、さっきあの愛族が言ったあ
の計画してるじゃない、
あの木抜いたらあの沈下するみたいな。
いやじゃなくて、
お父さんは
なんだっけ、今木植えて600年後ぐらいには、
うん、
木が育って乾いて健在になるから
600年計画
やってる、やってる、だからそれぐらいよ、うん、
なるほど、ね、
やっぱりだから石とか粘土とかで作る家とはやっぱ違うよね。
やっぱりあれですか、石で小屋を作った豚が一番賢かったっていう
の。賢かったね。やっぱも
つ。わらはダメなの？
わらはダメです。
わらは
ダメ。わらの家なんて狼が殺すと俺が壊してるよ。
狼が殺す前にてっちゃぎが壊す。
うん。
ふんって。
三匹の小豚と狼と俺よ。
あれですか、
三つ思いになってるじゃん。
あなたが、やるまでもありますまいって
、うん。
私で十分でございます。
隠してみって。
ほうやってみせいって。わらの家、ふんって。
むかついてくるわ、わらで家とか言ってたらもう本当に。
じゃあ、なんで
絶対この豚食ってやるっていうし。
じゃあ、あれ、わらの豚は何考えてたの？
だからもう、外耳でしょ？ 3 匹の子豚の3匹のうちの1匹はどう考えても。
わら
の家って。
かませかね、どっちかだよね。
しかも狼がふーってやっただけで壊れるような、もう家って言
ってっていう。で、次、木の家作って、それも吹き飛ばされて。
木もダメなんだよな、あれ。
で、最後、家、石の。
レンガの。
レンガ。
レンガとか石の。なんか。
いやでもやっぱりだからその、
はい、
なんだろう、家を作ってきた歴史が違うよ。
あの日本人なんてにわかやと家を作
った、ね、建築技術ってことか、
うん、あ、うん、じゃあ、わらは、
うん、
わらは俺が壊す
けどうちの実家とかさ、昔は、うん、わらぶきだったんですよ。
うん
うん、
で今は瓦になってるけど、
あ、進化してるの。
そうだけど、それは、
うん、
土台はだからあのかやぶき用の土台でしかないわけで、
うん、
その上に瓦が乗ってるとやっぱりその地震とかあったらね、潰れちゃうわけよ多分、
うん、
そういう重量を想定してない作りだから。
もうじゃあやっぱり沖縄のあの石の家みたいなのが一番いいんかね。
あれはだから最初から考えてるわけでしょ。そういう、
だってあれ台風とか耐えるんでしょ。
うん、
耐えないのあれ。
いや耐えました。耐えるっていうか台風のためにあれ、うん、
作ってるわけだもんね。
だってなんかの家賃のところとかにむちゃくちゃ古そうな石の家みたいなのあるやん、うん、
大変じゃないですか。
え、なんか言うた。
いや何も言ってない。
え、そういう家はだからさ、その戦前というか、昔からそういう石造り
だ。いや、戦前の家なんてもうほぼないです。
いや、でも、そうなんだ、近所のスナック買って開ける前に森塩してんで。
なんか、ちょっと待ってくれ。また、宮田さんが異次元に行ってるわ。
じゃ異次元行ってない、じゃさ、
うん。
歌木の話してるでしょ。
いや、違う。
違う。
やっぱ、
うん。
南波の南の高島屋の前の丸い。
あ、あるあるあるある。
丸いの、その向かいの左側になんか、すごいでっかい、なんつうの、日本っぽい屋敷みたいな。
和風建築みたいな。
うん、あれは古くないの。
歌舞伎小屋みたいなやつでしょ。
あの、
歌舞伎。そう、なんか、歌舞伎見るみたいなところ。
歌舞伎座ですか、あの、もう取り壊されるっていう。
え、なんで取り壊され
るの？そう、もうないんだよな。
え、あれは、あの、上本町にもう移転しろって言われて取り壊されるっていう。
あ、あんまり歴史的な建物と、っていうわけじゃない。
いや、歴史的建物です。
え、じゃあ、なんで？
いや、歴史的って言っても、まあ、そこまで何百年とかじゃないですよ。
うん。100年とか。
うん、ただ、てっちゃんの求めてる話は、プランターの前にある、あの、墓場的な感じしたの。
違う、そんな話してない。じゃあ、あの、宮田さんがまた、あの、はい、異次元空間に行ってるから、
いや、
行ってる。
全然大丈夫。
行ってるので、あの、猫丸さん。
はい。
過去就活中。
はい。
4冊目の沖縄怪談の本の最終章に沖縄戦についての話が載っていた。
ああ、さすがに避けた通れないですかね。
どれも血まみれの日本兵や兵列を見たとか、ガマの中で亡くなったと思われる子供のような黒い影を見たとかいうものだった。
うん。
未だ自らの死を知らず、今なお戦い続けている戦没者の魂に涙が出ました。
あ、
ちょっといい話だったんですね、これ。家族が全滅するとかじゃないんですね。
まあまあ、悲しみは雪のようにね。
浜田省吾か。
うん。
愛は風と。
あの、猫丸括弧就活中さん、沖縄の階段の本にも夢中なんですよ、会話に。もうひたすら。
猫丸さん、それはいいけど、あの、就活大丈夫なの？
一番言っちゃならんこと言いましたよね。
いやいや、あの、就活は大丈夫かどうかいいけど、その、うん、なんて言うんだっけ、雇用保険ちゃんともらってるかどうかだけ気になるから。
ああ、失業保険？
うん、そうだね。
あの、いじめられて退職した後に失業保険ちゃんともらってるのかっていう。
そうそう、あの、それは残業時間とか、うん、あの、40時間とか超えてたら、ちゃんとあの、なんていうの、あの、会社都合にいるから、そこら辺はちゃんとしてほしいな、うん。
最近あれでしたね。
うん。
あの、ハローワークが残業代未払いでしたね。
そうそうそう。
なんか、労働基準監督署のところが、
はい、
あの、残業代払ってなくて、
うん、
あ、結局ハローワークって奴隷が奴隷を紹介してたんだなっていう。
え？それは、
ハローワークって正社員じゃなかったりするもんね。
サウルの息子？
でもサウフの息子ですよ。
だからハローワークがゾンダー
コマンド。リアルにガチで。
ほんま、そうよね、あれ。そういうことだよ、ね。
で、ハローワークの元職員が、あの、失業するっていう、最後。うん、あの、リストラしようって。
リストラしようって。で、ハローワークで仕事探すんです
よ。あれって。
あれってなるよね。
はやあっと、猫名石さん。
はい。猫名石好きです、僕。
うん、僕も大好き。
なるほどな、残影のリアルな怖さは、霊能者が出ないことか。確かにね。例えば、白石監督が、霊能者が倒されるほどの方が、相手の姿が増すだろうと思い、霊能者が犠牲になると、ベニズルっておっしゃってたし、霊能者ってのはどっかしら超常現象的な存在なんだよね。私は残影を心霊ホラー映画として鑑賞したので、ラストも納得できて怖かったです。そもそも中村監督のブースもかなりツボにはまったので、この方の作られる日本古来特有のジメッとした古ぼけた空気感の陰湿な絵が好みなんでしょうねって。
なるほど。
うん、
あ、それ白石監督、霊能力者は、
うん、
格闘漫画で言えばボクサーですね。
バキの
ボクサー。
バキとかなんか。あの、必ずボクサーって負けるから。ボクシング。格闘漫画。
ああ。
やっぱ強さのレベル、
うん、
途中で絶対ね、ボクシング部の先輩とか出てくるからね。
ああ。
あとは僕は監督、がわからないので、
うん、
まあ、そのジメッとしたのがわからなかったんですけど、ラストさえなければ僕は映画の残影は良かったと思います。
どんなラストなのよくわからへんけど、まあ。
いや、でも、俺だけ見たいね。
あ、ラストが気に入らない。
気にならない。他の人に聞いたけど、いや別にって言われて。あ、そう。
残念ね。だからほんまに霊能者出ないっていうのはいいとこ目につ
けた。いいし、てか現実感がある、とっても。
てっちゃんがね。
うん、だって俺霊能者知り合いにいないし、頼めないし、まず。
そうなんですよ。その、てっちゃんが、霊能者が知り合いにいないって言ったのが、いいとこついてんなって思った。
うん、思った？
あの、なんちゅうもん連れてくんねんって。
あんな自身一生会わんからな、これ。
これ絶対あれですよね。だからあの、
これ歌き、
こう落としていいですよね。
絶対。どうなんだろう。
宮田さんは。
一緒に歌けてみたら。
じゃあ宮田さんが歌きになったんです。
うん。宮田さんが歌きになってますよね。だからあの、霊能者に相談に行った瞬間に、
うん。
僕は怖くなるって思ったんですよ。
はい。
階段って、霊能者に相談しに行った瞬間に階段ルートに突入しませんっていう。
うん、そうです。
ああ。
ぐっとくる。
これ。ちょっとじゃあ、宮田さんに声かけてみてもいい？
うん、いいですよ。どうやって？
宮田さん？宮田さん？
まあ、切ってますしね。
ああ、切ってない
。いや、だから、あの、寝てたから、落としたんですよ。
わかんないよ。
いや、その方がいいよ。
で、愛誠さんが、不思議体験など、心霊体験ルート入りを決定する分岐点が、まさにそれなのかもですね、って。
そうですね、本当に。
あの、懐かしの、統合失調ラジ袋、統合失調症ラジ袋で、
うん。
ドクター、
林
が。林。そう、ドクター林が、あの、そういった精神に不調をきたしたときに、
うん、
やり方がいろいろありますって言ってましたよね。
うんうん、
専門医に相談するっていうのと、
はい。
あの、霊能者に相談する
っていう。そうそうそう。
それもあるんだ。
そうそうそうそう。
それもいいって、林が。
あの、ドクター林は、リスクがあるって書いてあったんですけど。ただ、
最終的に治ればいいんですよ。
あの、まあ、治る人がいるのも事実ですって。
うん。
ただ、私はお勧めしませんって書いてあって。でも、これもあの、選択肢なんや、どうしようもない。
え、だって、います？なんか、霊的現象。もし起きて、自分か何かに、友人とか、そしたら起きたら、ちょっと見てくれる人いるよとか。
ないない。
で、階段とかでありがちじゃないですか、ちょっと見れる人いるとか。
あるある。
あるでしょ。で、見ると、やばいよ、みたいな。ちょっと、本当にやばいから、あの、私の師匠のところに連れて行ってあげるみたいな。
それもカルト
あるある。
師匠って。
龍玄に電話します。
師匠じゃないけど、うん、これちゃんとしたところでお払してもらった方がいいよみたいな。
ちゃんとしたところ。
そうしたら、今度お払いルートに行くんだけど、寺と神社があるんですよ。
うん、
ああ、はい。
これね。
まあ神社かな。
だいたい寺が多い。
え、寺が多い？
寺が多いんですよ。
うんうんうん、
神社少ないよ、とっても。だって神社は、お払いとかしないもん、基本。お経ないし。
寺行ったらね、
お経はない。
寺行ったら、あの、申し訳ありませんが、これは私どもの手には負えませんっていうルート、フラグを回収できる。
うん。
あの、神社行ったら、あの、あそこに絶対行くなって言ったやろっていう、知り合いのおじいちゃんとか出てくる。
出てくる。
で、あいつのことはもう死んだと思って忘れろって。
死んだもんよ。
不思議体験の後、心霊体験ルート入りを決定する分岐点はまさにそれなのかもですね。大学教授に相談すると、リングルート、うん。ラノベ作家に相談すると、残影ルートに分岐しそう。
うん、
あと、階段を降りるときに、調子に乗って手すりで滑る。で、虚空に消えるルート。 イェイイェイ、
ピッチャールートね。まあまあ、絵面が面白い。
イェイイェイ、
ヒュ
ー。す
でもその夢の話聞いたら30回ぐらいなんだけどな、俺。
でしょ、こ怖いでしょ、呪いでしょ、もう。完全に。
完全に呪いの連続ですよ。いや、まあ、ファブリーズで全部除霊できるんだよね。
いやだからほんまにね、NT さんも、モテラジのてっちゃんさんの残影表が最高に面白かった。
ありがとうございます。
で、はやねこみーにさんの残影のことで別の視点で。
はい。
てっちゃぎさんも残影の上映の、凄まじい観客マナーの悪さだったとは、やはりこの作品呪われてるって。
どういう意味？
いや、だからもう残影っていう映画を見に行くこと自体が呪いなんじゃない？
いや、本当に映画館の状態も悪くて。
状態も、
ね、状態。
いや、ここ、初めてイオンライカムって沖縄にね、でっかいイオンができたっていうことで、うん、あの 4K スクリーンなんですよ。
うん。4K、苦しい。暗い。
そういう意味の
汚い。
暗いよ。暗いは合ってる。うん、暗い合ってる。すごく暗いは合ってるし、うん、苦しいの、苦しいも合ってる。
うん。うん、
あと、きつい汚い。
そう、きつい汚い。いや、本当になんか背もたれ、椅子自体がまず安い。多分これ。
あ、そうライカ
なんか、なんか安っぽい椅子な感じする。
うん。うん、イケアかもね。
で、それで、うん、なんか、ずーっと携帯いじってるママさんとか、
うん。ママさんが携帯いじってるって、もう残影ですね、怖いくて。
でしょ？で、隣に女の子いるんですよ、5、6歳の。
はい。
5、6歳の女の子に残影見せるかっていう。
最初戻ったらって、
怖くない？
いや、A パートで言ってた、豚さんが5、6歳でホラー映画見せられるっていう。
え？今完全に今、呪いが。
サスペリアに連れて行かれるって。
僕はエイリアン2です。
いや、それ怖いですよね。僕、エイリアン2は中学生ぐらいやったけど、怖かったですよ。
もうめっちゃ怖かったですね。
そら怖い。
だから、エイリアン2が異常に好きですね。
あ、
同じ、それも。
え、何？
え、豚さんもだから、最初見せられたサスペリアを、後に見て、大好きになったって。同じよ。最初見せられたものが好きになるみたい。ま、
ああ、刷り込みか。
そうそうそう。
愛蔵先生は何だったの？
いや、うちは映画館なかったから、それないんだけど、
そう。
うちの可愛いちゃんと、火星の人見に行ったんで、まあ、可愛いちゃんの好きなものは多分。
マッドデイモンか。
マッドデイモン。そうじゃなくて、ハード SF になるんじゃないの？
ハード SF。
今行くと。うん、
なるほど。いいですね。
いい選択だった。よかったな
って。いい選択だったと思いますよ。残念よりは絶対に。
それよりは絶対
に。残念よりは。
よかったな、今って思ってる。
だって残念よ。ひどいもん。隣はだから5歳の女の子だし、携帯異次元、うん、異次元レベルで触ってる女の子。
異次元レベルで触ってる。
だって始まってるんだよ、もう。
うん。映画見に来たんですよね。
あ、だからね、映画泥棒を流す意味が分かった。こういう奴はいるもん。
うん。
でも、あれ、外人とかよくやるでしょ？そんな。
やる。
気にしないで。いや、携帯上映中にいじったりとか、普通
だし。しない、しない。全然いじらない。
映画に集中。
映画に集中するし、わーはーはーって笑うし。
うん。
あおーって。
うん。
そこら辺だから、俺の知ってる外人と、てちゃんしてる外人のマナーの違いじゃないですか。
え、どんなにマナーの悪い外人がいるんですか。
俺の知り合いとかってなんか UAE とか、
うん、
中国とか、
うん、
そこら辺だから、
うん、
携帯いじるのが当たり前だし、みんななんで静かなのとは言ってたけど、
うんうんうん
うんうん、
うん、でも。携帯ぐらいは普通だったみたいよ。使うのは。
ノーマクサマンダーバーサラダンセンターマーカロシアダーソバヤカウンタラダーカンマンってもうずっと、
いいね。
あれですね、サダコバーサスカヤコとかで観客言ってもらいたいですよね。
うん、言ってもらいたい、それ。
ノーマクサマンダーバーザエンドマーカロシアダーソバヤカウンタラダーカンマン
って、みんなが言わなければサダコが負けるみたいな。え、サダコが応援されるのこれ。
え、
サダコ応援する
サダコ、振り？
うん。 S の勝利。
これ、貞子にも聞くよね。
いや、聞かない。どっちにも聞かないと思う。
F、だって不動明王神言で。
え、だって、カルトでも全く無力やったし。
いや、結構聞いたじゃん。まあまあ、まあまあ、まあまあ。なんか弱パンチぐらいは。
流言は唱えることすらできなかったし。
そう。ノーマクサンマンダーバーザー。うん。セイって。ノーマクサンマンダーバーザー。うんって。最後まで唱えないっていう流言のこの。
覚えられなかったでしょ。
そう、覚えられなかった。
白石監督が覚えられなかったんでしょうねって。
あれやばいよね。
しょうがないね。でもそれだとね。覚えられなかったんだもんな。
そう、覚えられないもんはしょうがない。
プリキュアのやつは応援してよく、あれはいいのかな？劇場知らないですけど。
いや、応援するよみんな。頑張れって
。いや、俺も、2、3回行ってるけど。
行ってんの？
いや、まあだから、それ、かわいちゃんと一緒に行ってるから。
あれは劇場ちゃんと応援してるの？
応援するする。
え、じゃあアメリカっぽいやん。
うん。
いや、アメリカっぽいと思うよ。だからその、みんなさ、喋ってさ、
うん、
はーとか、これどうなったの、これどうなったの、何、とか、言ってて、喋ってて、応援してって言われたら、うわーってみんな応援するし、光らせて。
はいはいはい。
あ、なんか今、それが今、流行りらしいですね。
参加型。うん。
どっからみんなで黙りこくって映画見る日本型に変わるの？
それは、でも今もうあんまりないんじゃない？もう喋ってもいいんじゃない今。
いや、ずっとみんなシーンとしてるで。
今なんか、キンプリっていうのが。
はい。
キンプリ？
ツイッター。不女子の方をね、めっちゃフォローしてるから。
はい。
はい。
キングオブプリズム？
ほう。ほうほうほう。
だから、アイカツとか、そういうのありずじゃないですか。
あ、あります、あります。
あれのプリズ？あんまり詳しくない
と思う。男版？
そうそうそう、それの映画が。
そういうのがあるの？え？
すっごいらしいんですよ、今。
へ
ぇー。なんか、その、レポとかって書きがちなんですけど、漫画形式で。
はい、マンレポみたいなやつね。はい、うん。
あれを見ても全然意味わからんけど、とにかくすごいと。で見に行った人も、何かわからんし、ツイッターの感想を見ても何かわからんけど、
催眠術とかそういうやつなの。
そうそうそう、すごいって言うから、うんうん、まあ行ってみるかみたいな。で、行ったらみんなやべえって、どれってなってて。で、最近は流行りまくってて、
うん、
口コミで、
うん、
応援上映っていうのがやってるらしくて。
はいはい、はい。
応援上映。
だからペンライトを持ってみんなで応援していいですか。
頑張れって。
そうそうそう、頑張れってやっていいですよ。で、もう来てるのももちろん何回も来てるような不女子の、もうやばいやつらばっかりだから、バキバキとペンライトでゲーって、前の、あなた雪の女王の歌っていい映画館状態にはならない。
あ、歌っていいのに、
歌って。行こうって言ったら、歌わないでって。え、ここみんなで歌っていい応援映画館ですよ。ダメ座ってって言われるやつ。
うるさいって。
なんだよ、それは。
応援、だから東京とかでは流行ってるんでしょうね、そういうのが。
いや、でもそれが楽しいのは、まあ確かにわかるよな。
まあまあね、映画によりますけどね。
まあ。
イットフォローズで応援セックスとか絶対嫌ですよ。こっちこっちって、こっち映してるって。
応援しづらいよ。
応援しづらい。
いや、最近アメリカンスナイパーっていう映画をようやく見まして。
あ、
誰だっけあれ。
クリント・イーストウッドが監督のやつで、
はいはい、
アメリカンスナイパーって、まあ、サウジアラビアかな、あ、サウジアラビアじゃない、アフガニスタンとか、行って、
はい、うんうん、
狙撃しまくるっていう。
うん、
で、イラクとかで、だから子供が爆弾とか持ってて、
うん、
装甲車に近づいていくのを撃つかどうかめっちゃこれ緊迫するんですけど、
うん、子供を撃つかみんなを助けるかみたいな。
そうそうそうそうそう、そんで、スナイパーは、うわーってこれ撃っちゃおうかなって、なるんですけど、そこでなんかすごいどうなっちゃうんやろうっていうシーンなわけですよ。
はい。
イラクとかで上映したときは、
うん、
劇場で、
うん、
早撃てーって。
え
ぇ、
ー、って。
やれよって。
ハリーみたいな。
あの、 途中で子供が RGB 拾って、撃ち殺したあのゲリラの RGB を子供が拾っちゃうみたいなシーンがあって。
うん。RPG ね。
そうそう、RPG。そこでも、あの、主人公のスナイパーが、さっさと捨てろって心の中で唱えるんですよ。
ああ、持ってた、
ね。持ってたら撃たなきゃならないから、早く捨てろって、うん。も、そんなもん持つなってずっと唱え続ける葛藤シーンがあるんですけど、
うん、
さっさと撃てよって劇場で大合唱が起きるって。え、イラクとかの方が、あの、さっさと殺せみたいな話になるのか。
逆じゃないのみたいな。
な
の話のようなもんだよな。
なんなのこれって。だ結構過激。
命の軽さが。
過激なのかな。
過激ですね。いや、でも映画館マナー問題って言ったらもういろいろ難しいし、味があるのかね、劇場ごとに。色がある。
いや、俺はもっとうるさくてもいいと思うけどな、ほんと。
いや、でも日本でうるさかったらもうめちゃくちゃ怒られるじゃないですか。めちゃくちゃ怒られるし、何、ツイッターとかで漫画レポートで、こんなマナー知らずがいましたって。
俺めっちゃ言われるよ、それでやられたら。だから小さい子供に横でお父さんがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ話しかけていましたみたいな。マーシアンの感想とかだったり、そうなっちゃうよ。言ってるもん、横で。
何が正しいんでしょうね。
難しいよね。
俺はアメリカンみたいな楽しみ方がいいなって思ってるけどな。
あれですか、まあ、あの、ファントムメナスの上映始まる前に、もう、ライトセーバーとか振り回して、ふわーって言って、その後おすぎや
ん
か。
それでいいじゃん。それは映画の問題じゃん。
でも僕はあんまり好きじゃないかな。
え、本当に？
全然静かに見たいし、よく言えば俺以外全員死んでほしい。
それはだってもう、だって家で DVD で見たらいいでしょ？
いや、全然。
映画館で見るっていうのは。
そう、全然そうは思わないです。映画館で見たいんですけど、観客は誰もいらないです。
あ、多分貸し切りですよね。
うん。いや、望む
のは。大画面で見たいっていうわけじゃないの、それは。
いや、大画面で見たいっていうか、映画が見たいですよ、僕は。
うん。
だから映画
館。映画って、だから映画見るんだったら、みんなで楽しく見たらいいよくない？
だって友達でも誰でもないよ。
まあまあ、そうだけど、でも、
うん。
なんだろう、他の人たちと盛り上がりを共有したいっていうのはあるから、
うん。
ああ、わかります。そのよくわかりますけど、
うん、
僕は映画館で共有したくないんですよ。
うん、マジで。
共感性が欠けてます
よね。共感性一切なくなってサイコパス的になります。映画館の中でも。
そう、孤独の、
不思議なもんだな、
孤独の映画ですよ。つかの間自由になりっていう、自分勝手になり、癒される空間。
だって隣でさ、爆発シーンとかで笑ってるおっさんとかいたい、イラつかん？
ドッドッドッ
ドーンって、だからアクションの映画で、ギャグのシーンで笑うのはわかりますよ。僕だってクスってしたり、あははって笑ったりするぐらいあるけど、爆発のたびに、って笑うおっさんが隣にいたらもう終わりでしょ。
じゃあ、爆発のたびに笑うの。
そう。ドーンって、またドーンドーンって、で、ヒ
ヒヒヒヒって。それは、うとしいかもしれない。
それちょっと気違い入って
って。あとめっちゃ、カバンの中から、何かを出したいビニール袋おじさんとか。
あー、あるある。それ俺もやる。
ガサガサって。あら
出したい。
あ、みたいな。でも、ガサガサがうるさいから、ちょっと、最小限の動きでやろうとしたら、最小限の動きが長すぎて。
そうそう。
ガサガサするっていう。
ごめんなさい。
あのね、てっちゃんの言うてる、映画館おじいは全部、愛蔵くんの行動と一緒なんですよ。
そうだね、俺、それだね。ちっちゃい声でブツブツブツブツ言ったりとか、
うん、
あと、袋の中からさ、かわいちゃんにお菓子出して、お菓子出してって言われたりするから、
うん。
わかったけど、ちょっと静かにするから、ちょっと待ってよって言って、ゆっくりカバンの中に入ってるビニール袋からお菓子を出すんだけど、うんうん、それはずっとガサガサ言ってるの。ガサガサってやってるから、
うん。
うん、俺、
いやいや、そんなね。
俺。
あと、爆発起こったら笑いますしね。
笑うの？
笑うんじゃない？多分笑ってるわ、多分俺、これだったら。もうこの具合だったら多分笑ってる。
あいつ、漫画じゃないですか、それ。あともう一個
あと青森。青森を絶対。
もう最悪。
青森も飲んでる、飲んでる、多分飲んでる。
終わり。めっちゃ臭い。
あとマクドも、マクドも持ってきます。
あもうマクドは持ってくるかもしれないね。
いや、もう、いいよ。
うん。
いい。
うんうんうんうん。
いいわ、いい。
よかった。
映画館で売ってるもん。
うんうん。マクドも。
よかった。
マクドナルドは映画館で売ってない。昔は食べてましたよ、僕も。
うんうんうんうん。
だけど今は、ルール違反だからやらない。
うん、そうなのよね。
やっていい映画館ではやりますよ。
いい映画館と悪い映画館なのか。
うん、だ持ち込み禁止なんで、行く映画館。
ね、ほんまにね。この
シネコン系っつうの。
そうなんや。
うん、
大阪は全力悪いですけどね。
マジで、
はい、
神戸もきついけど、なんかそういうの。
まあでも、最近マクドを持って映画館に入ろうっていう気にならないから。
それマクドのメニューの問題でしょ。
いや、メニューというか、あの映画館の中で食わんでもいいやんと思って、僕ビールさえあればいいから。
ああ。
ビールだけ買って入りますけどね。で、ビールも350でいいってなってきたんですよ。
500トイレで近くなるからね。
じゃあ500、最初の頃は500とか持って入ったけど、
ぬるくなる。
ぬるくなるっていうか、その2時間半とかじゃないですか。
はい。
長くても。
うん。
350がちょうどっていう結論に達した。あの、残る。
あ、残る？
残る？
500 やったら。
マジで？
なんでか言ったら、その残らんペースで飲んだら、今度おしっこ行きたくなるから、やばい。
そうそう。それはある、それは。
せやから、おしっこ行きたくなくなる、ならない程度と、あと、ぬるくならないっていうバランスを考えると、350が確実に全部飲み切れるし、美味しくいただけるので350やなって。
2
時間前後って、もうそこに行き着いた。行き着きました。500はちょっと多いよって。
はい。
最後に、ニョル88さんの、
はい。
はい。
愛蔵くんに、10万円のお家、うん、ちゃんと、壁も天井もあるのよね。電気、ガス、水道とかは使えるのかしらって。
なんでうちが10万円ぐらいで知ってんの？
いや、だから言ったやろ。
いやいや、言ったじゃないですか、10万円で買えますよって。
ああ。
ちゃんと壁も天井もあんのって。
今んとこはあるの？
え？
まあ大丈夫。
いや、島根のうちですよ。
ああ、いや、大丈夫、大丈夫。全然いける、全然いける。全然いけるけど、だから、うん、家って住まない、人がいない家って、どんどん本当にすぐボロくなるから。うん、あ、
呪い家ってやつですね。
いや、違うよ。普通にボロくなるじゃん。
うんうん。
一年人が住んでないだけで、本当にボロくなるからね。
あ、不思議よね。
不思議
だ。人の皮膚からなんか、家の補修。
出てんのかって。
なんか、出てる。補修剤が、シューって吹き出てんのかって思うぐらい。
いや、だって。
家を補修するたびに笑うおじさんも補修。
うちの隣の家とかだから、もう5年住んでないだけでも、もうボロボロになってきてるもんね。
なんでしょう、なんで人がいるとなんか、家がツヤツヤしてるっていうか、掃除しなくても生きてるっていうか。やっぱり人の
風通しなのかな、
人のなんか木みたいなものを吸って家っていうのはこう。
あるのかもよ、本当に。多少ちょ、そういうの考えるよね、ほんま。
うん、
人が住んでない家ってすぐ本当にボロくなるから。
不思議やな。
まあだからそこら辺はだから買った人の気の持ちようというか、気合よ。気合があったら家も綺麗になっていくから、屋根だってできるし、窓だってできるよ。
土地とか家のこと調べたら、沖縄の全国の実家ランキング14位。
高いなぁ。
沖縄って那覇市だけじゃなくて全部で。
全部。
沖縄そんなに高いって、まあ、
で、沖縄の那覇市の、平均の 1K、
はい、
家賃相場 4.8 万円。
ええー、
2LDK 家賃相場7万円。
高い。大阪より高いんじゃないか。
で、茶炭。
うん。
まあ、沖縄市の近くで、隣ですね。うん、1K が 4.5 万。2LDK が 7.5 万。
高いな。
まあまあ、だからこんなもんですよ。高いですよ、
え、それでそんな最低時給の人どうやっていくの？
え、だから沖縄めっちゃ貧乏でしょ、ずっと。
どうやって暮らすの、そんな。
まあでももうちょっとだから、都会から離れたらいい。
いや、都会から離れたんですよ。那覇から北谷ってめっちゃ遠くて。
北谷ってリゾートみたいなとこですよ。あの、電車もなんもないですよ。
そうですね。じゃあ南城市。
うん。
南部の糸満の右あたりから、ここはちょっとグッと下がりますね。
うん。
1K が 3.8 万円。で、富城。
うん。
富城は那覇の下の方。
うん。
まあ、確かにここは住むにはいいかも。
うん。
1K が 4.5 万。
うん。
あ、チャタンと変わらん。なんかこんなもんですね。
それだったら、あの多分現地に仕事なんかないわけでしょ、基本的には。はい。公務員とか、米軍関係とか。それこそ、
はい。はい。
っていうことでしょうね。で、それで都会に出るのにどれぐらい時間かかるかだよな。
必ず車です。
必ず。
だから駐車場、駐車場がないとダメなんですよ。で、那覇は駐車場高いんで、
お
会社に駐車場がない場合は。
きついなぁ。やっぱり、沖縄って暮らしにくいんじゃない？
うん。
今。
最低時給3000円ぐらいいるかも。
いや、もっともっと欲しい。ご欲を言えば2万8000は欲しい。
最低時給が？
うん。
そんなんやったら、
欲を言えばね。
もうそんなんよく言ったら28万ってことも。
1日働いて？
いや、時給。
時給28万円いいね。でも時給28万円の人もいるからね。
いるらしいね。
うん。
いるね。
だから、ここは、間を取って4800円に、手を打とう、300円ぐらい。1日3万8400円。20日働く20日70